誘惑の中心はこれでした。3章の1節、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾ずるかった。この聖書の他の箇所を見ていくとき、この蛇の背後にサタンが働いている、悪魔が働いているというのを教えています。サタンはいます。そしてこの蛇を使って人間を誘惑したわけです。サタンが直接現れてですね、あなたを誘惑したらどうでしょう。私は悪魔だ、あなたを誘うと言った時、誰でもその後のことを考えて、もう釣り針が見えてるのが分かるわけです。釣り針がはっきり見えてるのに食いつくっていう、これもただただ愚か、隠すわけです。すなわちサタンは蛇を使って、すなわちそこにいた蛇、日常生活の中でいる蛇、これを使って人間を誘惑をした。すなわちサタンは自分を隠したということです。狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。ここでですね、ある人は言います、人間の代表はアダム、男性でしょ、どうしてサタンは男性を誘惑しないで女性を誘惑したんでしょう。家庭の代表である男性を誘惑したらいいのに、どうして女性を誘惑したんでしょうという人がいます。それはなぜか、蛇は狡猾であったと書いてあるんです。ずるかったと言ってるんです。そのずるいというのは、人間のことをよく知っていた、そしてそれを使ったということです。エヴァには2つの姿がありました。1つは従順ということ、女性には神様は従順、従うという姿を与えられた。男性には物事を自分で考え、そして判断し決定するという姿を与えられた。だったらどちらの方が誘惑しやすいですか。従順な方です。ですから女性を誘惑した。そしてもう一つの理由があります。それは、男性は誰に一番弱いですか。女性なんです。女性に一番弱いんです。夫婦の間でも男性の方が強いように外見は見えます。でもよく見てみれば、だいたい牛耳っていうのは奥さんなんです。コントロールしてるのは奥さん。ですから何かがあるとご主人はふっと奥さんの方を見るわけです。で、奥さんがうなずいたら、あ、大丈夫なんだって。何かがあるとふっと奥さんの方を見るわけです。そして奥さんがしかめつらしたら、あ、やめとこうとかですね、もう何かがあると奥さんの方を見て。ということは、女性は従順であると同時に男性を牛耳ることができるわけです。蛇は狡猾でした。よく知っていました。そして言いました、そののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。誘惑の始め、それは神の言葉に対する疑問、または訴えから始まります。それは、あなたの神は本当に言われたんですか、本当に言われたんですか、神様本当にそれしてはいけないと言われたんですか、本当にそうですか。この質問をされたときに、それを判断するのは誰になりますか。サタンは巧妙です。今エヴァは自分が判断する立場に立ち始めたんです。神様はそう言われたと言えばいいわけですけれども、そうではなく、本当に言われた、本当に言われたのかな、どうだったかな、それを思い出して、そしてこうだったと決めるのは誰か、徐々に自分になっていくわけです。そしてエヴァはこう言いました、私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。これは正しかった。しかし、その中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。これは神様が言われた言葉の通りではなく、エヴァが自分の考えをここに入れ始めたんです。しかし神様の言葉の中に自分の考えを入れ始めました。それは付け加えました、神様は触れてはいけないと言ってません、食べてはならないと言われたんです。そして神様は、それを食べれば必ず死ぬと言われたんです。宣言です。しかし、あなたが死ぬといけないからだと仰せになりました。 ということは食べて死ぬこともあるかもしれないけど死なないかもしれない。しかし神様の言葉が実現するかもしれないけど、いやいや死なないかもしれない、いやきっと死なないでしょう、いや私は何をしてもきっと神は裁きなんか行わないでしょう、私は何をしてもきっと神は裁きなんか行うことができないでしょうという穴取りをここに生み出していくわけです。しかしこれはエバスが自分自身で言い始めるわけです。しかし神様の言葉を言葉として受け取らない、自分が勝手に変えていくという姿をここに見ます。4節、蛇は賢いです。エバが今何を思い始めたかよく知ってます。あなた方は決して死にません。サタンは何をするか断定するんです。しかし私たちが迷っている時、私たちがいや神様の言葉に従うか、いや自分の思いに従うかという時に、サタンはやってきて、あなたは思い通り自分をしなさい、何も起こらないから、あなたの思い通りしなさい、あなたがしたいことをすればいいんだ、大丈夫、神は裁きなんかできないから、神はあなたを裁く、そんなこと不可能、あなたは何も変わらない、そしてあなたは欲しいものを手に入れることができる、いや惨めなんかならない、大丈夫大丈夫、あなたはきっと手に入れることができる、そしてあなたはそれで楽しみ喜び過ごすことができる、神は裁くことなんかできない、あなたは死なない、死について考えさせなく、死とは何か裁きです、神の裁きについて考えなくしてしまいました。そして今度は神を訴えます、悪者にします。5節、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方神のようになり、さて自分が物事を決める立場に立ち、善悪を知るようになることを神は知っているのです。神はあなた方のことを恐れているんですよ、あなた方のことを怖がっているんですよ、これを食べるとあなたは神のようになるんだ、善悪をあなたが決めることができるんだ、あなたは神に対抗することが、いやしばらくするとあなたは神以上のものになることができるんだという誘惑。今皆さん考えたらありえないことです、ありえないことですけども、人間の歴史を振り返ってみたときにこれを繰り返してきました。人間の歴史は神を排除する、神を殺す、ニーチェは神を殺したとはっきりと言いました。そして自分は何でもできる、ニーチェは超越的な人間に自分はなる、超人になる、これはスーパーマンの語源です。彼は自分は超越的な人間になるんだ、そして最後晩年は正気を失っていく、自分が人間としての尊厳を見失い正気を失っていくという姿を持ちました。私たちもまた小さなスーパーマンとしてそれを繰り返していきます。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。これは実は特別な木じゃないんです、普通の他の実と何にも変わらない、それだけ特別においしいというわけではないんです。しかしそれを見つめ続けたんです、見つめ続けるとそれは特別なものに見えてくるわけです。皆さんが、バッグを欲しいと思って、そしてカタログを見て、そしてそれを見つめ始めたら何が起こるでしょうか。それを持って歩いている自分の姿が、それを使ってものすごく便利な自分の姿が、それを使って自分が喜んでいる姿が、見つめたらそれはずっと見えてくるわけです。まあ、もっと具体的にならば、ちょっと実際にいるんではないですけど、大谷兄弟はカメラが大好きです。そして、奥さんと時々戦います。買っていいやろう、あかん、買っていいやろう、その前に何があるかっていうと、そのカメラのカタログを見るわけです。そして見つめ続けるわけです。別に彼だけのことを言ってなくて、全ての私たちも同じです。ここから始まるんです、見つめ続けるんです。まずそれは写真です、その姿を見る、そしてそれを見つめ続ける、値段を見る、うーとかいろいろ考える、そしてそのうちにカタログではなく店に行きます、触り始めます、触り、そしてこれ触り心地、ごめんね例えてね、はい、大谷兄弟今までカメラ何台買いました、買ったことあります、はい、今数えてます、今数えてます、ちょっと待ってください、 6台、それもみんな結構いいカメラです、ということは映るんです。初めのカメラが映りますね。次のカメラも映りますかね。はい、なんか私の気に入らない映り方という顔が今ありましたけど、こうでそれを今度触るわけです。触るともうこれで終わりです。触るとあとは一つ難関を超えるだけです。説得が始まるんです。これがいかにすごいカメラか。そして言います、これを使ったら教会で役に立つんや。これ奥さん一番弱いわけです。これを使ったらもういい写真が撮れて、そしてもう前で写したらもう鮮明で、もうどんなに拡大しても荒れない、もう素晴らしいのが、という説得をして奥さん、じゃあしょうがないわねって言って買う。もうこの時は最高の喜びなんです。もう許可も出た、これで買える、そしてこれで、そして買いに行く、お金を払う、持って帰ってくる、箱を開ける、もう最高です。開ける、そして触り始める。だいたいこれ1ヶ月続きます。ところが3ヶ月経つとまた次の写真が見え始めるわけです。そしてこれがあったらもっと鮮明に。私たちは誰でもこれの繰り返し。エヴァは見ました。そして目にしたわしく、賢くする、優秀にするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べた。一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。二人とも食べてはならないと言われたその木から実を食べました。その時このように二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。一気に惨めな姿になりました。そしてその惨めな姿になったということがお互いに気がつきました。お互いに気がついた時、この二人の間でも隠さなければならなくなった。それまでは裸で神様の栄光が彼らを覆っていた。その時エヴァはものすごく素晴らしかった。アダムはものすごく素晴らしかった。お互いがその神様の栄光に包まれている姿が本当に感動的でした。しかし神様の栄光が彼らを去った時、ただの醜い人になってしまいました。そして彼らは自分でお互いに気づきました。まず自分の醜さを、汚さを、その時に隠さなければならない、隠さなければならない。そしてイチジクの葉っぱを。でもイチジクの葉っぱはどうなりますか。朝はみずみずしいけれども、太陽が昇りそれに照りつけていく、するとパリパリパリパリ、そして最後に残るのは茎だけです。この茎だけ。茎で何を隠すことができますか。隠すことができない。だからまた次の隠すものを、そしてそれもまた落ちていく、また次の隠すものを、それを隠すものを、隠すものを、隠すものを。私たちは今までこの時から私を隠すことのできるものは何だろう。王座なのか、王冠なのか、武力なのか。世界の歴史はそのようにして小さな人間を多くのもので覆うという歴史を繰り返してきました。それは私たちもまた同じです。このままいけば何が起こりますか。滅びです、滅びです。私たちは誘惑を受けます。受けた時に何をすることが必要なのか。戦う必要はない。逃げることです。避けることです。